ラジオもっこもこパレード。
冬場はトッピングを控えます。スープがぬるくなるのが嫌なの。青春アルデヒドボディエドラ。
アニワギです。
スープぬるくもんなる問題結構やっぱ言う人多いよな。
っていうか前回と同じ人やろそれ。
そう。
要はな。替え玉問題と。
けどむずいけど。
はい。
僕は結構スープ熱々になんならちょっと猫舌やから、はい、ぬるが好きなんですよね。
まあまあわかりますよ。僕もですから。
だからまあそこまで強くは否定せんねんけど。
うん。
富山の方からの。とこです、
ね。はいはいはいはい、はい。
あの、僕3月22日に富山行きますんで。
素晴らしい。
はい。あの、来てくれるって言ってはったんで。
はい。
あの、投げ銭なんで、ぜひ7時からガンディに来てくれれば。
ああ。
スライドショーしますんで。
はい。富山の方ね。
富山のスライドショーにしようかな。
近場の方。
はい。富山で富山の食べ物の話もいいんやけど、多分違うなと思って。はい、求められてるものとは。
そうなの。
どうなんやろうな。
わからんね。
な。それな。
ああ、まあでも、まあ地元の話出てきたら嬉しいし、行けるし、みたいなのもあるんじゃない。
まあ。
あとまあ全部の店を全部のみんなが知ってるかどうかわからへんし。
まあまあそこ
それもそうやな。
はい。そんな、ある程度ですが。
はい。
歯が痛いんですよ。
ああ、そう。
久しぶりに。
はい。
でも中で産んでる気すんやけど。
歯医者。歯医者行ったんや。
行った。
うん、なら。
行って、ブリッジが、
はい。
急に痛くなったんですよ。
はいはいはい。
で、ちょっとブリッジ虫歯になりかけてるっていうの、なってるっていうの言われたんやけど、
はいはいはい。
まあ、外してもう一回つけていこうかなかったら、もう騙し行きますかって言われて、直してると思ったんやけど、
うん。
ってなったら、急に腫れ出して、
歯茎が。はいはいはい。
で、痛くて、ブリッジ外れて、行ったら、うん、あー、これ歯茎腫れ、なんかとりあえずけど虫歯をちょっと削ったら、もう一回ブリッジ組めるから、
はい。
やりましょうっつって。やったんやけど、痛いのよ。今、現時点でね。
ああ、やったけど痛いのよ。
そう。で、歯、虫歯をやるのは神経抜いてんやけど、グリグリやれた。痛いってなってんやけど。
なるよね。
で、先生、これ痛いんですけど、あの、歯茎やっぱ腫れてるんですかって言ったら、あの、虫歯ってのは、虫歯になったら、歯が柔らかくなって、うん、そこを中心に歯周病ってのもできやすいから、
はい、
歯茎腫れてるし、腫れてますって。
うん、
じゃあ、つって、いや、で、なんでやねん、みたいな。
はい、いや。
なんでって思ったけど。
いやいや、まあまあ
まあ。まあまあ。
まあまあ、でも痛いもんですよ、歯医者
でね。ゴリゴリやって、ちょっと歯茎腫れるのちょっと引くの待ちましょうか、つって、
う
ん、蓋をしてくれてんやけど、
うん、
痛いから、この中で産んでるパターンちゃうかな、みたいな。
はいはいはいはい。
思って、明日行こうかなと思って悩んでるくらいの。
ああ。で、明日行ったら、ああ、そうですか。じゃあ中見てみますか、産んでますねって言われるやつね。
そう。
はいはい。
蓋外しておきますか。
まあでも歯医者も、なるべくその、なんていうの。まあ歯の損傷を最小限に、治療も最小限にっていう人も多いから。
うん、まあ。
まあそういうパターンかな。
うん。まあわかるけど、みたいな。
ああ。もうなんせ、もう健康入っても、まあ根こそぎ行きましょうよ、みたいな人少ないよね。おるけど。
まあなんか、結構派閥やよな、そこ。
ああ、あるな。まあ。
まあいいんやけどさ。
はい。
まあそんな日々で、確定申告もやっと終わります
よ。はい、ああ、お疲れさんでした。
確定申告な。僕自営業歴もう16年目なんで。
はい。
まあ言って、もうだから10年以上やってるんですよ。
はいはいはい。
で、ミソノで確定申告したら、
はい。
昔誰かがちゃんと税理士入れたら、
うん。
みんなに、ミソノ全体に、 税務署から手紙が届いて、
はい、
確定申告してくださいみたいな、
はいはいはいはい、
誰やねん確定申告したのみたいになったっていう噂があったんですよ
はい、はい、
僕が入る前に、
はい、
でもか僕は知り合いと自分らやっときましょうつって一応言ってて、
うんうん、
まあ税務調査入られたんですけど、
はいはいはい、
でも、まあ、一応真面目にやって真面目に違うめ少なくともやってるわけですよ。
うん。まあ、対応はしてる。
一応自分なりの真面目にはやってるわけです、
はい。
まあ、ほんまに真面目だったら全部調査公平やろって言われて、それまでやけど。
はい。
で、今年も無事終わったんですけど。
はい。
その、店の今年、去年亡くなって、
うん、
新しい店がみんななってるわけじゃん。
はい。
じゃあ何人かの方が SNS とかで、いやー大変、確定申告って、これがこうやらなかんねんな、みたいな、急に。ちょっと語る人が現れる。
ああ、なるほど、なるほど。
で、お前やってなかったな、みたいな。
逆に。
そう、確定申告はけど、しないってのは結構罪が重いですからね。
まあまあまあ、そうですね。
そう、絶対やってなかったな、みたいなのはあるんだけど。
やったけど漏れてるってのと、そもそもやろうとしてないの、だいぶ違うわ。
そうやね
ん
な。
うん。
で、いや、急に、ちゃんとやってるからな、確定申告って。急に言う人はコロナ中多かったんやけど、あ、今年からやったな、みたいな。
はいはい、はい、
バレるみたいな。
まあまあまあまあ、まあ。しゃあないよね。
しゃあない。
うん。
僕は税務調査はやられてます。
はい。
けど、ちゃんと無事に、それもちゃんと払います、全部。
ああ、何よりです。
大変や。けど納得いけへんのが、税金払った分って、その分非課税とかなれへんねんな。経費に入れへんねん、税金って。
税金、あ、まあまあまあまあ、だって税金やからな。経費の後やもんな。
そうやね。
うん。
けど、じゃあ、そう、例えば、まあ、ざっくりしたこと言うと、100万円あります。
はい。
経費30万円です。
はい。
70万円のうち、残り、はい、税金20万払います。
はい。
50万しか残れへん
わけ。はい、そうです、
ね。けど次、70万からまた税金取られるわけよ。だから、20万
から。ああ、次って、翌年ね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。まあまあ、そうですね。
で、税金強みたいな。めちゃ取るやん、みたいな思うようになった。
まあまあまあ、日本めちゃくちゃ税金持ってかれるからね。
めちゃくちゃ持ってかれる。広い国ってこと。
そう。そら、で、健康保険とか国民年金入れたらもっとやから。まあそうですよ。
ほんまに。すごいよ。なくなる。
すごい。え、うちらなんかだって、給料から、天引きで、
うん、
なんかまあ、言ったらほぼ全額、マックスで納めてるわけよ。
まあそうやな。
そう。で、収入上がるやん。
うん。
まあその、だから、なんていうの？基本給みたいなのは、うちとか、まあ、だんだん上がるわけよ。ちょっとずつ、
はいはいはいはい、
ちょっとずつ。上がるけど、取られる分が増えていくから、上がり幅めちゃくちゃちっちゃくて。なんか、ほんまに、え、これ10年ぐらいあんま変わってなくない？みたいになる。
まあ、だから、給料、毎月1万円あげましょうと。
うん。
年間で12万上がりますね、と。
うん。
じゃあ税金、ちょっと待って、じゃあ先税金いただきます。税金3万と。
うん。
健康保険3万と。あと、ね、そこからの、元も、残りから消費税とかもみたいになるから。
そうそうそう。
え、1万上がるっていうけど、手元に4万しか残れんけど。
いや、ほんまに。
こと
で、この10年ってさ、だからその、いわゆる、個人年金とか、そういうのが、まあちょっと入りましょうね、空気やったから、
うん。
どっちで入ったりすると、なんならちょっと減るわけよ。で、子供とか生まれるから。
難しい
な。なんか、いや、あれ、なんか、子供の保険がどうとかみたいな。またちょっと減るわけよ。みたいな。なんだこれと思って。
中年のラジオよ。税金が高いなんてことを言う。いや、
ほんまね。
本当に。
ほんまそうですよ。
どうなってるんだ、この国は、みたいな。
あのさ、イタチ堀ってあるやん。
ああ、場所ね。
はい。大阪に。
はい。
なんでイタチ堀っていうか知ってる？
イタチがいたから。
立ち売り堀って書いてイタチ堀なわけよ、
はいはい。
本町らへんにあるけど、うん、大阪の。
俺けどそれな、調べてんな、一回な。
そう。今日まで知らんくてさ。さっき調べたから言いたいだけなんや
けど。なんか池がなんかできて、何やったっけな。
ちゃうねん。
答えいいですか。
で、立ち売り堀って書いて、イタチ堀なんやけど。うん、
まずそれが、
それは単なる、読み方、昔の読み方をそのまま使って違う漢字当ててるだけで、その漢字関係ないねん、実は。
はいはい、ははは。
で、実は元は、なんか諸説あるらしいんやけど、伊達藩がおったらしくて、
ほう
そこに。
ああ
で、伊達堀って呼んでたらしいんやけど、
はいはいはい、
それを伊達って読み方変えたらイタチって読めるやん。
はいはい、
伊達って読まれへん人がイタチって読むわけよ。
知らんかった。
ほんで、イタチ堀っていう風になんか呼ぶようになってんて。
うん、
でイタチ堀って呼ばれたとこに材木商の立ち売りが出るようになったから、
うん、
字を変えて、立ち売り堀って書くけど、読み方がイタチ堀でもう定着してたから。
へぇー。
立ち売り堀って書くけど、イタチ堀って読むんやって。
めちゃくちゃいいね。その、なんで読み方で意味をバラバラに持ってきてんのに。
で、なんかさ、立ち寄り堀って立つっていう字が入ってるから、
はいはい、
イタチと関係ありそうや
ん。ありそう、ありそう。
なんか、なんやねん関係ないって。しかも伊達の読み間違いって、俺どうやって別れって言うねんみたいなさ。
いやけどいいっすよ、そういう読み方違いの相性みたいなやっぱいいよね。
いやね。
うん。
そう。
かわいいよ。
まあまあまあまあまあ。ちょっとね、大阪もね、変な難読結構ありますから。
そうやな。
はい。
まあ我々の地元、岸和田は結構難読だらけなんで。
ああ、まあまあまあ、そうやな。なまってるもんな、読み方。
昔難読地名サイトみたいなのを見て、
はい。
随分昔やけどな。
うん。
で、なんか、あ、なんか大阪編とかあるから見ようと思って見たら、うん、我らが岸田乗ってるけど、
うん、
岸田が、難読なので読み方わかりませんって、その難読サイトで、なんか答え合わせ放棄されてるんですよ。
う
ん。だから多分、綺麗売り上げとかは、いったら難読界のメジャーやから。
はいはいはい、はい。
やけど、うん、うち、岸田の、例えば山台って。
ああ。
山直って書いて山台とか。
山台読めんわな。
とか、まあ、その、羽ぶたきとか、甘がたきとか、
はいはいはい。
土生まれるだけで羽ぶたきとかも、読める人は読めんやけど、
うん、
なんか合ってるんかな、これみたいな感じで。
まあ確かに確かに。
で、結構難読らしいなって話は。ありますよね。
確かに、言われてみたらそうやな。
そう。古い名前の感じやから。
まあね。なんかそうそう。地名はまあ謎ですよね。
まあ地名やけん謎やけど、まあ、その場所を表す名前って何個か覚えてると便利なことがある。
まあね、面白いからいいけどね。
今日も足原橋の方に行ったけど、
はいはい。
まあ中開きとか、よくあの大開きとか。
あ、はいはいはいはい。
で、開きっていうのは、こう、汽水域のことですよね。川から海に
入
る時のことを開きって昔は言うんですよ。
はあはあはあ。
だから、そのまあ、汽水域やったりとか、ダムの終わりとかも開き多分言うみたいで。だから、
河口ってことね。
そうそう、京都は絹笠開きって場所があったり。
はいはいはい。
するけど、その中開きとか、あ、じゃあってことはここまでが昔は海やったんやとか。
だよね。
で、よくある地名で言うと、まあ、メタナンはアイオイとか。
はいはいはいはい。
アイオイってのも、いろんな字ありますけど、基本的にあれ川が分かれるって意味やから、
うんうんうん、
川の分岐点やったんやな、ここってことは、ここ川やったんや、みたいな。
あー。なるほど。
とかはやっぱ知ってるといいですよね。
うーん。
重要。水際がどうかってことは、美味しい肉を探すのに重要なポイントなんで。
はい。時は石があったんでしょ？
そう、時は常に岩があるで、石があったところで、あたごは巨石って言うやから。
はいはいはい。
あたご温泉じゃない巨石があったんやな、みたいな。
なるほど。
はい、っていう。だから、あいおいとあたご結構セットになりがちなんですよ。
でも、イタチ堀は立ち売りとは関係ないね。
だって話。はい、質問です。
はい。
今日も。
今日は、アンビルさんからの質問です。アニアゲ博士、ブッチョさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。早速質問です。
はい。
2022年にノーベル賞を受賞した、量子もつれについてです。説明の記事を読めば、この原理を利用すればテレポーテーションが可能だとか、
うん、
何も目に見える素材がない状態でも無限にエネルギーを取り出せるだとか、夢のような眉唾話が書き立てられています。
うん、
再度、量子もつれのご説明と夢のような、眉唾話が本当に可能なのか教えて、アニワギ博士ブッチョさんというね。
任せてくださいよ。
いやいやいやいや、
量子もつれでしょ？
むずいってノーベル物理学賞は。まあまあまあ。
物理はむずいよな、ね、
っていう話なんですけど、まあ、量子もつれというね、現象がまあ注目されております。
この間、はい、初めて行った、なんか、君にツイッターでフォローしてくれた女の子って、
ああ
何の子やろと思って、近くの徒歩圏のコンカフェの子やって、
はいはいはい、
で、なんかなんとなく、なんか、引っかかるものがなんかあったんですよね、僕。
うん、
で次の日、ちょうど暇な時間にその子出勤してるって書いたから、突然行ってみたんですよ。うん、
はいはいはい。
客僕一人で、女子もその子一人の時間で、平日の昼やから。
うん、
で、なんか、ピアスを開けてる18歳なんやけど、
はい、
なんか、普段何してるんって聞いたら、大学行ってて、ちょっと何の勉強してるんって聞いたら、理学部ですって言われて、え、その見た目で物理やってんの大学でって言って、はい、一応、実は真面目なんで、みたいな。学部に女の子おるって言ったら私だけです、みたいな。
ああ、はいはいはい。
けど、やっぱり、物理、大学でやってる女子ってなんかすごっと思って。
まあまだ少ない
でしょう
ね。増えては来てるやろうけど、うん、まあやっぱね、なんかハードルは高いね。物理は人選ぶと思うわ。
うん、
確かに数学とか物理はみんながみんな頑張ったから 目指せるもんではない感じはちょっとする。
興味も持たれんし、勉能力としてもなかなかむずいよ。
そうです。抽象理論やからね、全部。
抽象理論。
はい。あの、ものがあるわけじゃないから。
ああ、抽象的な、
抽象的な理論やから。
抽象企業の抽象だと思って
。いやいやいやいやいや。ちゃうねん。金儲けに直結しすぎやん。
そうだ
よね。で、まあ、量子もつれというね。
はい。
現象ですけど。ご存知ですか？
量子もつ、え？ほどいたら全部に、割と、説明文が載ってたみたいな話。はい、
違いますね。
あ、違いますか。
はい。あの、まあ、量子っていう、まあ、素粒子理論なんで、うん、まあ、これがどういうもんかって話をしても、イメージしづらいから、まあ、それさて置いとこうよ。
はい。
で、まあ、なんか、そこにとにかく粒子がありますと。で、この人の、まあ、磁石の SN みたいにさ、
うん、
S 極が、まあ、あったら、隣に来た、なんか、ようわからんものは N になりやすいよね、みたいなことあってあるやん。
はいはいはい。
だから、隣のものの状態に束縛をかけるっていう。
うん、うん。
まあ、そういうことっていうのは物理学でよくあるんです。これ、相互作用って言うんですけど、はい、お互いに作用し合う、
はい。はい。
で、この相互作用っていうのが、まあ、ありまして、まあ、そういうものをちょっと想定してもらうと。
うん、
で、この、まあ、一状態が決まったらもう一つのものの状態が決まるというペアやけど、
うん、
まあ、これは量子科学のハイゼンベルグの不確定性定理というのがあって、即観測をしない限り状態は決まりませんというのが、まあ、量子力学の基本によくあるわけですよ。
はい。で、大むずいな。
そう。だから灰色の、まあ、灰色の状態みたいなのがあって、白黒どっちかは観測したら決まるけど、決めるまでは白とも黒とも言えないよね、みたいな。シュレディンガーの猫っていう
みんなが大
好きな話でよく言われるやつなんですよ。
猫が生きてるか死んでるかは分からんけど、開けたらはっきりしないけど、
そう、
開ける前まではこれは半分死んでる猫ですってなるっていう。
はい。で、これもまあ類似品で、灰色のものが2つじゃ例えばあります。片っぽ白にしたら片っぽ黒になります。
ほうほうほう。
みたいなこと考えましょう、一
回
ね、
はい。
で、これは、普通はすごく近くにあるので、作用し合ってるのは分かりますと、
うん。
で、これを無限に遠いところに引き離して、灰色の二つを。
はい。
で、片っぽを白にしたら、うん、もう片っぽは黒になりますかっていう話なんです。
まあ、だから、二枚の板が入ってた箱があってみたいな。
はい。はい、
箱が二つあって中に白が入ってるか黒が入ってるか分からなくて、
はい、
一緒に置いてる間は歴史。あの、物理学的にもこれは灰色の黒と白が混じった灰色の箱って言われたんやけど、
はい、
これを二つ引き離していったら、
はい、
あの、で、両方は灰色の箱やったけど、片っぽ開けた瞬間に、こっちが白ってなったら向こうは黒ってなると。
あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。灰色の箱二つは、片っぽ白やったら片っぽ黒なんですよ、うん。で、観測しなかったら両方灰色なんですよ。
うん。
みたいなね。
はいはい、
で、その白と黒が近くにあったら作用を及ぼすのはわかる。
はい。
すっごい、まあ、地球の重、もうなんかだから、日本とブラジルぐらいにあったら、
うん、
さあどうなりますかって話なんですよ。で、こういうのを、まあ、理論的に予測されていて、こういうもし、お互いにこう、束縛、これが量子もつれって言うんですけど、
はい、
この二つの箱の状態がもつれてるって
。なるほど、なるほど。
で、このもつれてるものを、どうも遠くに引き離しても、片っぽ決めたらもう片っぽ決まらんとおかしいやんっていうのをアインシュタインも気づいてたわけです。
うん、
だからすごく古典的なんですよ。で、実験できなかったから分かんなかったんですけど、まあ、これを、まあ、その、もつれている粒子を作り出して、しかもそれをすっごい遠くに作って、
うん、
観測したらどうなるかみたいな実験っていうのが、ごく最近できるようになって、
う
ん、で、それが2022年に、ノーベル賞をもらったんですね。実験的に証明した。
う
ん、
はいはいはい、
で、これは、遠くに引き離した灰色の箱に、片っぽ白にしたら、めっちゃ遠くにあるのに、このもう一個の箱は急に黒になるじゃないですか。
うん、
で、これが、情報が遠くに飛んでるから、テレポーテーションと呼んでるわけです、これを。
ああ、なるほど、なるほど。だから、まあまあ、大阪の、
はい、
今我々います、日本ナンバーの、
はい、
日本橋の、
はいはいはい、
ところにいるんですけど、あの、この中に僕ら車に乗ってると。
は
あ、で、これは僕、兄脇と部長が乗ってる車で今撮ってるんですけども、
はい、
これを外から見たら、もう二人、兄脇と部長がいるんですけど、
うん、
あの、兄か弟かって言ったら、柏木兄弟がいますみたいな。
はい、まあまあまあまあ。
状態の、柏木兄弟がいる車なんだけど、うん、
はい、
で、これが今一緒に乗ってるからいいんやけど、これが分かれて、
はい、
僕は沖縄に、君は北海道に行った時に、
はい、
北海道にいるのは、誰がいますかって、いや、柏木兄弟ですみたいな。
いやいや、だから僕がって言ったらあかんわけよ、それ。
だからそう。
北海道と沖縄に行った時に、どっちがどっちかわからんけど行きましたと。
で、北海道に家政兄弟がいます。
はい。
沖縄に家政兄弟がいますって状態やったんやけど、はい、沖縄にいるのをブッチョですってなった瞬間に、
うん、
何もしてないのに北海道にいるのは兄脇がいることになる。
そうそうそう。
確定すると。
そうです。
けど、それを言わんまでは、柏木兄弟がいるしかなかったのが。
そうそうそう。
っていう、だから、兄脇としては何もしてないのに、片っぽが暴かれただけで、勝手にそっちが兄脇で決まったっていうことの、情報が飛んだって話、ね。
そう。この二つの粒子の間は、遠くにあるのにどうやって情報を伝達したんですかみたいな話があるわけ。
はいはいはい。
で、これをテレポーテーションと呼んでて、遠隔に情報が通じる。
うん。
と呼んでいるわけです。
なるほど。
で、これは、まあ、すっごい吹っ飛ばしてるけど、
うん、
情報は高速で伝わっていて、
うん、
それは何で伝わってるかというと、量子力学の世界では、場っていうのがあるんです。
はい、
この世の中に、
うん。
で、この世の中っていうのは、場にものが存在してるわけ。
はい、
だから、場が揺れるだけで、場の揺れっていうのは高速で伝わるわけよ、どこであっても
。はいはいはい。
だから、その場を揺らして、情報実は伝達してますよ、っていうのが結論なんや。結局、場を通して、だから空間です。空間と思えばいい、場っていうのは。
まあだから、同じ世界にいるから、伝わってんねんね、
はい、
みたいな。
そう。物質を伝わるんじゃなくて、場を伝わってるんですよ。空間そのものっていうのは、実は物理的にはちゃんと意味があって。
だから、言ったら沖縄と北海道っていうのも、同じ世界にいるじゃんって。
はい、
だからで、みたいな。
そうそうそう。
雑に言うと。
っていうことが起きてるよっていう話が量子テレポーテーションなんですね。
むず。
で、物を、なんか物質を転送するとかではないんですよ。
情報。
そう、情報だし、その情報が、まあ、なんせ遠隔に一応有限の速度で伝わってるというのが、うん、まあまあ基本的な結論なんですけど、
はい、
まあそういう理論がテレポーテーションで、物質転送できるわけではないけど、情報はどうも転送できるらしい。ということが、まあ今分かってきてます。
はいはいはい。
で、何やっけ、空間からエネルギー取り出せるの話、
うん、
これは去年の論文ですね。
お、最新や。
はい。なんですけど、これはもうちょい複雑で、
うん、
このテレポーテーションするっていうことをやって、まあ、なんでもいいですよ。白に、片っぽ白になった、片っぽ黒になりました、うん、ってなった時に、この黒の情報を読み出す別の粒子、三つ目の粒子を近くに置いとくわけです。
はいはい。
灰色を置いとくわけです。なら、その近くのが黒になった瞬間に、その灰色の粒子も黒になりますとか、白になりますとか、うん、そういうルールで、量子を置くことができれば、
はいはい、
片っぽの白の、遠くにある白の粒子から見たときに、灰色の粒子を白に固定しました。これ実はちょっとエネルギーいるんです。
うんうん、
で、これちょっとエネルギーをかけると、遠くにいる灰色の粒子が黒になって、
なるほど。
で、しかもそれを別の粒子に伝達して、
うん、
そのエネルギーを固定することができると、
うん、
ちょっとかけたエネルギーっていうのを、すっごい遠くにあって、運動エネルギーは伝わるわけがない場所にある、遠くの粒子の運動エネルギーに、エネルギーを飛ばしたみたいな形式上になるわけです。
はいはいはい、はい。
っていう
実験、生まれると。
そう。三粒子の実験っていうのを成功したのが去年で、三粒子のエネルギー伝達っていうのを、これを、同じことですよ。量子テレポーテーションと同じことですけど、これはエネルギーを伝達したように見えるっていう話をしてるわけです。これが何もないところからエネルギーを取り出したかのように。なるってことです。
だから電線も引いてないし、何も引いてないのに、情報が伝わってるってのは、そこにエネルギーが発生したようなものではないかと。
そう。これ2番、まあ、なんか、論文やったアリスとボブなんですけど、アリスが状態を決めたら、ボブの状態が決まって、ボブの横にある粒子が、の状態に保存することができるっていうシステムを作るわけですよ。なら、これ、ボブの視点から見たら、自分何もしてないのに、アリスが何かすることによって、ボブは急に目の前にエネルギーが現れて、その隣の粒子を固定できるっていう話になるわけ。
なるほど。
これをエネルギーの伝達と呼んでいる。っていうことなんです。エネルギーのまあ、エネルギーを送った。っていう言い方をする。
むずいよな。めっちゃ概念的よな、はい。
めっちゃ概念的。
だから、世の中っていう仕組みとして、この世界の真理みたいな話に近い感覚なんやけど、僕は。
はい。
だからそうやったら結局分かっちゃうよね。エネルギーもない、繋がってないのに分かっちゃうし、動いちゃうよね。みたいなことを理論として考えてるのが量子力学者みたいな。
そうです、そうです。だし、理論として、理論はね、結構あるんですよ、実は。理論ってまあ、思考実験とか式から出せるから、
うん。
でもそれを実際実験する方法を考えるのが難しくて、で、実験さえできて、 確かに理論通りだねとか、理論を完全に否定するとか、っていうのができると、うん、もうノーベル賞出るみたいな、ぐらい、一歩一歩が難しいんですよ、今。
まあだから、その、さっき言った通り、僕が沖縄に行ってんのが、はい、沖縄にいる柏木兄弟が、ブッチョですってなった瞬間に、北海道にいるのじゃあアニワギですっていうことになるんやけど、
はいはい、
これお互い電話したわけでもないし、
はいはいはい、
SNS に書いたわけでもないけど、うんうんうん、ただ沖縄で僕がいた瞬間に北海道にいるのがアニワギっていう事実がわかるわけじゃん、
はいはいはい、
っていう情報ってどうやって伝わったわけでもないけど分かったんやから、そこにエネルギーが何らかの力が発生してないみたいなことやんな。
そうです、そうです。
どうやって知らせたんか知らないけど、知らせる力はあるよねみたいな、
はい。あの、まあ、それは、だから結局、場の伝達っていうのがあって、場に少し、ごくごくわずかやけど、場にエネルギーを、なんていうんですか、投入することによって、状態が決まるし、状態が決まると逆にそこから、場のエネルギーをちょっと取れる可能性がある。っていうことなんですよ。だから、まあ、テレポーテーションでもあるし、エネルギー伝達でもあるんですよね。なんですけど、
いうのが、
もう、めちゃくちゃミクロの世界の話なんで、
まあ、ただそれが一応このノーベル賞の理論であると。
はい、まあそうです、そうです。
うん。お分かりいただけた
でしょう。っていうのがまあ量子の世界で、不思議だね、つって。
不思議世界、むずい。その、生きてる感覚と一致せえへんから。
そうね。
そのなんかもうちょっとゲームみたいな話やなと思って、いつも。
はい。でもまあ実際実験できちゃうし、割と肯定的に解決されるので、うん、だからまあやっぱり量子力学はどうも合ってるっぽいなって話は常に言われるわけですよね。はいはいはい、
っていうところで、
はい、
ご理解いただけましたでしょうか。
はい、
よろしければまた、わからなかったら聞いてください。
は
い、
まあね、はい。
はい。
はい。で、まあ、今月末までね、質問全回答やっておりますんで、
結構来てんの？
まだもうちょい、はい。そうですね、割と聞いてる、ちょっと質問の個数次第、最後、まあ、ばーっとこう、来る可能性もあって、一応ね、1000回ぐらいまではもう貯めたいなと思ってるんですよね。
うん。
一旦、はい。だからもうあと二十何回ぐらい、だいたいそれぐらいあるかなって感じはするけど、はい、まあ3月末まで来た分はね、うん、全部回答しますんでね、ぜひこの機会にご質問をお寄せいただければと思います。はい、質問の冒頭に、
うん、
皆さんね、なんか、お褒めの言葉を、いつも勉強になりますみたいな
のとか、
いつも楽しく聞いてますとか、なんかその楽しい、中でもなんかちょっと賢くなった気がして得してますみたいな、いっぱい書いてくれるけど、もうこれの励みになることったらないね。ほんまに。
いや、ほんまそうよ。
いや、ほんま。前回とやってよかったと思うもん。
手応えが欲しいもん。
はい。
あるけど。
あと質問したこと、まあ、やっぱ常連さんたくさんいただいてるんですけど、ね、質問したことないよっていう方もぜひ、この機会にやってもらえれば。
よろしくお願いします。
何でも答えますから、要は。
うん、
はい。ということで。
はい、5月17日に南部白芸である程度イベントある予定です。
はい。
はい。ある怪談さんをゲストに。
そうですね。
やろうと思ってますので、はい、ぜひ、ご予定を開けておいてください。
はい。
はい、というわけでお届けしましたのは、ぶっちょ
がしゃぎ
と、
谷尾博士でした。
青春ある程度は、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新。の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。どないしてさ